声の広報、司法日立、令和3年2021年5月5日号、ナンバー1697、目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関して2ページ、北関東の海の玄関口、私たちの暮らしと産業を支える日立航空、4ページ。住宅取得、空き家利活用に関する助成制度を紹介します、6ページ。国民健康保険加入者の人間ドック・脳ドックの費用補助希望者を募集します、8ページ。完全予約制で健康審査を実施します。9ページ。お子様の健康を守るために、計画的に予防接種を受け、感染症を予防しましょう。10ページ。高等職業訓練促進給付金などのご案内。母子家庭等自立促進講習会を実施します。以上、11ページ。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。73。日立シビックセンター多賀市民会館の催し。以上12ページ。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。73。日立シビックセンター多賀市民会館の催し。以上12ページ。情報広場。お知らせ13ページ。催し14ページ。講座募集。以上15ページ。子ども16ページ。健康17ページ。日立市公式 SNS 県内産農水産物の出荷制限自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。広告募集中19ページ。チンパンジーの森を作ろう。かみね公園の活性化に向けた取り組みに関するご意見を募集します。以上20ページ。目次終わり。表紙。日立 LNG 基地のタンクの屋根には桜、日立紅寒桜、日立みやびの花びらが描かれ、桜の町日立を象徴する日立航空の新たなシンボルとなっています。1号 LNG タンク、LPG タンク、日立紅寒桜。2号 LNG タンク、日立みやび。写真は、日立 LNG 基地、3つのタンクを手前に、奥に太平洋を上空から撮影したものです。主な内容、新型コロナウイルス感染症に関して2ページ。私たちの暮らしと産業を支える日立航空4ページ。チンパンジーの森を作ろう20ページ。
新型コロナウイルス感染症に関してワクチン接種65歳以上の方へ2回目の個別通知予約・接種方法の詳細などを5月中旬に発送します。65歳以上の方には3月下旬に1回目の個別通知、接種券や予診票などを発送しました。2回目の個別通知、予約・接種方法の詳細などは国からのワクチン供給のスケジュールの影響で発送時期が遅れています。5月中旬に発送する準備を進めていますのでお待ちください。 お問い合わせは、コールセンターへ。医療機関へのお問い合わせは、ご遠慮ください。接種順位とスケジュール。医療従事者の接種と、施設におけるクラスター発生防止を優先するため、高齢者施設に入所している方の接種から始めています。令和3年4月21日現在、中、接種スケジュールは、矢印で示されたおおよそのものとなっており、接種順位1から4へ、少しずつ重なりながら後ろへスライドしていくものとなっています。中、終わり。接種順位1、医療従事者。接種スケジュール、予定。接種、4月に引き続き5月、6月も。2、高齢者施設の入所者など。接種、4月下旬以降。3、高齢者、65歳以上。個別通知、2回目。5月中旬。接種、施設入所者接種後。4、その他の方。接種券送付、6月以降。接種、65歳以上の高齢者接種後。今後、国からのワクチンの供給量などによって、接種スケジュールが変更となる場合があります。その他の方については、詳細が決まり次第、接種券などを送付しますので、お待ちください。コールセンター、電話相談窓口と相談窓口。コールセンター、ワクチン接種日立コールセンター。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。問い合わせ、電話、050-3646-5466、直通。ファックス、85-8010。相談窓口、受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日は、午前9時から午後5時。ところ、日立市役所1階、多賀市民プラザ1階、保健センター1階。2ページ右下に QR コードがあります。厚生労働省の新型コロナワクチンについての Q&A。PCR 検査。5月から対象者などを拡充して実施します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防するために、全市民を対象に、本人希望による検査費用の一部を助成します。検査は、来年3月まで週2回、月曜日、水曜日、実施します。対象者、無症状の方で、検査を希望する市民の方、検査方法、唾液による PCR 検査、自宅で採取した唾液、検体を提出を行います。詳細は予約後に通知します。提出場所、保健センター、3密を回避するために提出時間を指定します。自己負担金、3000円。提出日当日のお支払いとなります。生活保護を受給している方、市民税非課税世帯の方は無料。予約の際にお申し出ください。5月の提出日、予約締め切り日。提出日、午前9時から正午。予約締め切り日、午後5時まで。の順に読みます。10日月曜日、6日木曜日。 12日水曜日、6日木曜日、17日月曜日、10日月曜日、19日水曜日、12日水曜日、24日月曜日、17日月曜日、26日水曜日、19日水曜日、31日月曜日、24日月曜日。6月の日程は5月20日号を私報でお知らせします。申し込み電話で健康づくり推進課 21-3300 IP050-5528-5180 へ。子育て世帯生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、次に該当する子育て世帯に給付金を支給します。一人親世帯。対象者。一人親世帯で、次のいずれかに該当する方。1、令和3年4月分の児童扶養手当を受けている方。2. 公的年金などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方。児童扶養手当にかかる所得制限限度額を下回る方。3. 新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。給付額。児童1人につき5万円。申請方法。1の方は申請は不要です。2、3の方は申請書に必要書類を添えて直接か郵送で5月10日月曜日以降に子育て支援課へ。詳しくは市のホームページをご覧ください。支給方法。1の方は、児童扶養手当と同じ支給方法で支給します。5月7日、金曜日に支給予定です。対象者には、4月下旬に通知を送付していますので、ご確認ください。2、3の方は、申請書で指定した方法で支給します。原則、指定の口座へ振り込みます。住民税が非課税の2人親世帯など、対象者などの詳細が国から示される予定です。決まり次第、市のホームページなどでお知らせします。問い合わせ、子育て支援課、内線338。北関東の海の玄関口。私たちの暮らしと産業を支える、日立工区。問い合わせ、産業立地推進課、内線445。写真があります。日立工区を上空から撮影しています。奥に沖防波堤、手前左から第一不当地区、第二不当地区、第三不当地区、第四不当地区、日立 LNG 基地、第5不当地区があり、第3不当地区と第4不当地区の間に、相模川水門があります。写真、終わり。茨城港日立港区は、昭和34年の第一線入港から60年を超える歴史を持った重要港湾です。北関東の海の玄関口として、5つの不当に14の公共岸壁を有しており、近年では LNG 液化天然ガスの受け入れと完成自動車の輸出入を中心に発展を続けています。港湾施設の設備進捗に伴い、取扱い貨物量も増加傾向にあり、令和元年には過去最高を記録しました。 日立工区の振興により、今後も雇用創出や新たな産業の立地、地域経済の活性化につながることが期待されます。日立工区の取扱い貨物量。グラフが2つあります。1つ目、貨物量の推移。説明。縦軸に貨物量、横軸に年を取った棒グラフです。数値を読みます。平成22年、596万1000トン。平成23年、東日本大震災、421万1000トン。平成24年、470万7000トン。平成25年、489万トン。平成26年、475万1000トン。平成27年、502万2000トン。平成28年、LNG 基地稼働、652万7000トン。平成29年、661万3000トン。平成30年、626万5000トン。令和1年、過去最高、678万9000トン。棒グラフ、終わり。二つ目、品種別貨物量、令和1年。説明、品種ごとの貨物量と、それぞれの割合が示された円グラフです。順に読みます。完成自動車、287万2000トン、42%。LNG、191万5000トン、28%。非鉄金属、22万7000トン、3%。その他畜産品、26万9000トン、4%。揮発油、17万1000トン、3%。LPG、13万6000トン、2%。重油、13万5000トン、2%。その他の石油、12万4000トン、2%。製造食品、13万4000トン、2%。その他、80万6000トン、12%。合計、678万9000トン。グラフ、終わり。日立 LNG 基地の建設が完了しました。平成28年に運転を開始した東京ガス株式会社日立 LNG 基地は、日立工区の利用拡大と新たな産業立地による雇用創出などを目的に、県と市が共同で誘致したものです。今年3月、2期目の LNG タンク及び同基地と神栖市を結ぶガスパイプラインが完成し、平成24年に着手した建設工事がすべて完了しました。日立 LNG 基地を拠点として、茨城幹線約92キロと茨城栃木幹線約83キロが首都圏につながる季節幹線とつながり、ガスパイプラインがループ化、環状化することで、都市ガスの供給安定性が向上するとともに、首都圏を支えるエネルギー供給拠点としての日立工区の重要性がさらに高まっています。図があります。東京ガスグループサステナビリティレポート2020より抜粋し加工。図の説明。関東地方東部の地図に、LNG 基地、季節幹線などのガスパイプライン、供給エリアが書かれています。ガスパイプラインは、日立 LNG 基地から真岡市までが茨城栃木幹線、神栖市までが茨城幹線です。季節幹線は、 真岡市神栖市から首都圏各地に伸び、袖ヶ浦 LNG 基地、扇島 LNG 基地、根岸 LNG 基地につながっていて、パイプラインや LNG 基地周辺に供給エリアが広がっています。図、終わり。第五埠頭地区の日立 LNG 基地の写真があります。1号 LNG タンク、2号 LNG タンク、LPG タンク、大型桟橋、管理棟、ローリー出荷施設などが写っています。2号 LNG タンクの概要。地上 PC 式 LNG タンク。貯蔵容量。約23万キロリットル。貯蔵外径。約90メートル。高さ。約60メートル。2号 LNG タンクは、1号 LNG タンクとほぼ同じ大きさで、地上式では世界最大級となります。LNG タンク1基の貯蔵容量は、一般家庭用の約34万件分の年間ガス使用量に相当します。写真、終わり。日立 LNG 基地とガスパイプラインの安全対策。都市ガスの製造・供給施設は、地震などの災害に強い構造となっており、運転状況をコントロールセンターで24時間休みなく集中監視しています。また、緊急時に備えて、基地内に化学消防ポンプ車を配備するとともに、定期的に消火防災訓練も実施しています。写真が3枚あります。1枚目、コントロールセンター。2枚目、化学消防ポンプ車。3枚目、消火防災訓練の様子。写真、終わり。津波防災施設が完成しました。東日本大震災に伴う津波の被害を踏まえ、今後想定される津波・高潮から日立港区背後地の住宅や幹線道路などを守るため、県に津波防災施設の整備を要望しておりました。これを受けて、県ではレベル1津波、数十年から百数十年に一度の頻度で発生する規模の津波に対応する防潮壁や立構を順次整備してきました。今年4月には、津波水門遠隔操作管理システムを導入した瀬上川水門の運用も開始されるなど、港湾で働く方や市民にとって安全安心の港づくりが進められています。写真が2枚あります。1枚目、瀬上川水門。2枚目、防潮壁、立構。写真、終わり。
住宅取得、空き家利活用に関する助成制度を紹介します。市では、日立市に住みたい、住み続けたいとお考えの子育て世帯などを対象とした住宅取得の支援や空き家の利活用を図るための解体、リフォーム費用の補助などを実施しています。申請受付期間、令和4年3月15日火曜日まで。助成制度の詳細は市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課住政策推進室、内線247。拡充、子育て世帯の方への助成。日立子育て応援マイホーム取得助成、最大61万5千円。対象、市内で住宅を新築、購入、増改築した子育て世帯。中学生までのお子さんがいる世帯。マンション、中古住宅も対象になります。対象となる主な要件。原則、令和2年4月1日以降に住宅の取得に関する契約。 建築請負契約または不動産売買契約を書面で締結していること。ただし相続や贈与、リフォームは対象外。令和4年3月31日までに取得した住宅の所有権保存、移転、登記を完了し、取得した住宅に住民登録すること。市税などの滞納がないこと。助成内容、基本助成20万円、加算助成は次の通り。種類、加算額、主な要件の順に読みます。同居加算20万円、親世帯と同居すること。近居加算10万円、親世帯と近居すること。転入加算20万円、住宅取得などをきっかけとして日立市に転入すること。水道基本料金1年間相当分加算15,000円、市企業局の水道を使用すること。合わせて災害への備蓄用としてペットボトル日立の水1ケース24本を贈呈します。拡充、子育て若年夫婦世帯の方への助成。山川住宅団地住み替え促進マイホーム取得助成、最大111万5,000円。対象、山川住宅団地内で住宅を新築、購入、増改築した子育て世帯、中学生までのお子さんがいる世帯、または若年夫婦世帯、夫婦いずれかが40歳未満。対象となる山川住宅団地、12団地、高鈴台、山の神、青葉台、道平、平和台、小崎台、中丸、花山、金沢、大原、根道ヶ丘、三日野原。対象となる主な要件、日立子育て応援マイホーム取得助成と同様。助成内容、基本助成50万円、加算助成、日立子育て応援マイホーム取得助成と同じ種類の加算のほか、住宅ローン利子分を最大20万円加算、住宅リフォームローン1年分の利子部分が対象。山川住宅団地住み替え促進家賃助成、最大34万円。対象、山川住宅団地内で戸建て住宅を賃借した子育て世帯または若年夫婦世帯。対象となる主な要件、令和2年4月1日以降に賃貸借契約を締結して1年以上居住すること。賃借する住宅が親の所有でないこと。市税などの滞納がないこと。助成内容、1年分の家賃相当最大24万円、月額家賃の2分の1、上限2万円かける12ヶ月、交通支援、10万円。拡充、空き家の解体、リフォームをした方への補助、空き家解体補助、利活用型、最大50万円、個人が対象。対象となる主な要件、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前の建築確認の空き家の解体で、次のいずれかの利活用を行う場合、空き家を解体して跡地を売却、または賃貸などをした場合、空き家の敷地を取得、または賃借などをした後に、空き家を解体した場合、空き家を解体して跡地を公共的利用に供したい場合、要事前相談。 空き家解体補助、宅地再生創出型、最大30万円、個人が対象。対象となる主な要件、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前の建築確認の空き家を解体する場合、空き家解体後の土地利用が決まっていない場合など、空き家利活用リフォーム補助、最大30万円、個人及び法人が対象。対象となる主な要件、新耐震基準、昭和56年6月1日以降の建築確認の空き家のリフォームで、次のいずれかの利活用を行う場合、空き家をリフォーム後に売却または賃貸などをした場合、空き家を取得または賃借などをした後にリフォームした場合、空き家をリフォームして地域の活性化のためのまちづくりの活動拠点として利用したい場合、要事前相談。個人事業者や法人などが従業員向けの寮などで利用したい場合、要事前相談。以上の空き家解体補助、利活用リフォーム補助の共通要件、1年以上居住のように供されていない、または所有者などが亡くなった後、居住のように供されていない戸建て住宅か併用住宅で、居住部分の床面積が50平方メートル以上であること。平成31年4月1日以降に解体工事、またはリフォーム工事の請負契約をしたもので、工事費が50万円以上であること。日立市内の事業者が行う工事であること。補助内容。対象工事費の3分の1。臨地統合補助、最大50万円。個人及び法人が対象。対象となる主な要件。狭小地や無接道地などとその臨地を統合し、宅地の再生、創出を図る場合。補助内容。登記、仲介手数料、測量などにかかる費用の2分の1で、上限は50万円。拡充、日立 BRT 沿線、常磐線駅周辺で宅地開発事業を行う方への補助。日立 BRT 駅周辺宅地創出促進事業補助。最大400万円。対象となる主な要件。JR 常磐線市内5駅。大三河駅、日立多賀駅、日立駅、小木津駅、十王駅を中心とした半径1キロの区域、日立 BRT の各停留所を中心とした半径500メートルの区域で開発行為により次の住宅区画を分譲する場合、補助内容、200平方メートル以上の宅地、1区画につき40万円、最大400万円、10区画分。新設、既存建築物解体費加算、最大90万円。対象となる主な要件、開発区域内に存する住宅、店舗、工場などの建築物を解体する場合、解体工事費が一棟につき50万円以上である場合、補助内容、解体工事費の3分の1、一棟につき最大30万円で、上限は90万円、3棟分。助成制度の詳細については、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。国民健康保険加入者の人間ドック、脳ドックの費用補助希望者を募集します。人間ドック検診か、 脳毒検診のどちらか一つを補助します。補助額17,000円。補助定員4,500人。多い時は抽選。対象、次の要件をすべて満たす方。対象者には5月上旬にお知らせのハガキを郵送します。要件、令和2年度までの保険料を完納している。昭和57年3月31日以前に生まれ、検診日に年齢が74歳以下。検診日に日立市国民健康保険の資格がある。人間ドックを希望する場合、今年度の特定検診を受けない。脳ドックを希望する場合、令和元年2年度に脳ドックの補助を受けていない。申請期間、5月13日木曜日から31日月曜日。申請方法、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送申請をお勧めします。1、郵送申請。郵送で申請書を国民健康保険課へ。5月31日筆着。2、窓口申請。市から郵送されたハガキをお持ちの上、国民健康保険課または各支所へ。申請書は国民健康保険課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。申請から受診までの流れ。1、申請書を市の窓口へ提出する。2、7月中旬に国民健康保険課から補助決定通知が自宅に郵送で届く。3、検診機関に電話をかけ、受診日を予約する。4、受診。8月から来年3月。問い合わせ。国民健康保険課内線203。人間ドック検診。検診内容。1、身体測定。2、視力。3、聴力。4、血圧。5、血液検査。6、尿便検査。7、肺機能検査。8、肝腎機能検査。9、腹部超音波検査。10、胸部 X 線。11、胃部検査。12、心電図。13、眼圧測定。14、眼底検査。15、医師面接。16、昼食提供。検診期間名。1、日立総合病院、日立総合検診センター、城南町 2-1-1。検診実施曜日。男、月曜、水曜、金曜日。女、火曜、木曜日。受診開始月、12月。検診内容、1から16。胃部検査の内視鏡、X 線の選択。X 線。検診料金、41,800円。受診者が支払う額、24,800円。受け入れ上限、1500人。以下、この順番に読んでいきます。2、日立メディカルセンター。幸町 1-17-1。月曜から金曜日。8月。1から16。X 線。47,000円。23,700円。530人。3. 日光記念病院、上根町。 2-12-8 月曜から金曜日、第一、第三土曜日、8月、1-16、洗濯、か、41,800円、24,800円、150人。4、日立医療センター、鮎川町 2-8-16、火曜から金曜日、8月、1-16、X 線、47,000円、23,700円、250人。5、川崎胃腸科肛門科病院、桜川町、3-3-19、月曜から金曜日、8月、3、聴力、7、肺機能検査、13、眼圧測定、14、眼底検査、16、昼食提供を除く、前立腺検査、直腸検査あり、内視鏡、36,000円、19,000円、60人。6、山手クリニック、遅刻町、2-13-3、水曜日、10月。9、腹部超音波検査を除く、内視鏡、33,000円、16,000円、20人。7、日立大三河病院、大三河町、2-22-30、月曜、火曜、金曜、土曜日、9月、16、昼食提供を除く、洗濯、か、38,000円、21,000円、60人。8、久慈血の根病院、久慈町4-16-10、火曜、水曜、金曜日、8月、13、眼圧測定、14、眼底検査、16、昼食提供を除く、内視鏡、30,000円、13,000円、40人。9、田尻ヶ丘病院、田尻町、3-24-1、木曜日、8月、13、眼圧測定を除く、X 線、36,000円、19,000円、30人。10、長井日立の森病院、小木津町、966、火曜、水曜、金曜日、8月、13、眼圧測定、16、昼食提供を除く、X 線、39,600円、22,600円、60人。脳ドック検診。手術などで金属を体内に入れている方や、閉所恐怖症の方は、受けられない場合があります。検診内容。1、頭部 MRI。2、頭部 MRA。3、頸部 MRI。4、頸部 MRA。5、医師面接。検診機関名。1、日立総合病院、日立総合検診センター、城南町 2-1-1、検診実施曜日、月曜から金曜日、受診開始月、8月、検診内容、3、頸部 MRI、5、医師面接を除く、検診料金、36,000円、受診者が支払う額、19,000円。受け入れ上限、500人。 以下、この順番に読んでいきます。2、聖霊メモリアル高鈴、高鈴町 1-18-1、 月曜、火曜、水曜、金曜、土曜日、8月、3、頸部 MRI を除く、29,700円、12,700円、500人。3、日立医療センター、鮎川町 2-8-16、火曜、木曜、金曜日、8月、3、頸部 MRI を除く、29,700円、12,700円、150人。4、聖霊メモリアル病院、もみや町841、月曜から土曜日、8月、1から5、29,700円、12,700円、1000人。5、長井日立の森病院、小木津町966、月曜、火曜、金曜日、8月、3、頸部 MRI、4、頸部 MRA を除く、27,500円、15,000円、50人。どちらの検診も、新型コロナウイルス感染症の状況によって、受診開始月などに変更が生じる場合があります。
完全予約制で健康診査を実施します。今年も元気で過ごすために、年に一度の健康チェック。無料で受診できる健康診査を実施します。今年の集団検診は、必ず事前の予約が必要です。期間・場所。1、集団検診。時、6月1日火曜日から12月24日金曜日。ところ、保健センター、日立メディカルセンター、中央総合健康福祉センター、大久保交流センター、田賀市民プラザ、泉ヶ森体育館。2、医療機関検診。時、6月1日火曜日から来年2月18日金曜日。対象者。1、2とも、次のいずれかに該当する方。40歳以上74歳以下で、日立市国民健康保険に加入している方。後期高齢者医療に該当している方。16歳以上39歳以下で、職場などで検診を受ける機会のない方。40歳以上で生活保護を受給している方。料金無料。集団検診の予約方法。予約には受診券が必要です。インターネット予約、電話予約、専用ダイヤル、電話 85-8200。対象者には5月上旬に検診受診券、黄色の封筒を郵送しますので、詳細をご確認ください。対象者で受診券が届かない方は、健康づくり推進課に問い合わせてください。追加検診、集団検診会場のみ。追加検診は一部を除き料金がかかります。種類、対象年齢、検診内容、料金の順に読みます。結核肺がん検診、65歳以上、胸部レントゲン、無料。前立腺がん検診、50歳以上の男性。血液検査、PSA 検査、2409円。一部の対象者は女性あり。肝炎ウイルス検診、B 型、C 型。40歳以上、40歳のみ無料。血液検査、B 型プラス C 型800円、C 型のみ700円。 B 型のみ200円。集団検診、医療機関検診の検診対象外の方でも、追加検診は集団会場で受診できます。受診希望の方は、5月24日月曜日以降に、専用ダイヤル、電話 85-8200 にお電話ください。40歳以上、74歳以下で、被用者保険、社会保険に加入されている方、ご加入の医療保険者、健康保険組合へ、検診の受診方法などを問い合わせてください。問い合わせた上で、集団検診を希望する場合は、次の日程となります。申し込み、先着順、問い合わせは、日立メディカルセンター、電話 33-5911 へ。申し込み受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から5時。時、ところ、申し込み期間の順に読みます。6月7日月曜日、日立メディカルセンター。申し込み、5月10日月曜日から14日金曜日。6月17日木曜日、中央総合健康福祉センター。申し込み、5月10日月曜日から14日金曜日。7月7日水曜日、21日水曜日、日立メディカルセンター。申し込み、6月7日月曜日から11日金曜日。検診結果をもとに保健指導を行っています。ぜひ活用してください。生活習慣病は気づかないうちに進行していきます。自覚症状がなくても、検診結果に異常があった場合は、生活習慣の改善をしていくことが大切です。市では、検診結果に応じて、健康相談や健康教室などの保健指導を実施しています。生活習慣の振り返りにご利用ください。詳しくは、健康づくり推進課に問い合わせてください。問い合わせ、集団検診の予約について、専用ダイヤル、電話 85-8200、受診券の発行希望、保健指導について、健康づくり推進課、電話 21-3300。お子様の健康を守るために、計画的に予防接種を受け、感染症を予防しましょう。定期予防接種は無料で接種することができます。私たちの身の回りには多くの感染症がありますが、予防接種を受けることで、事前に感染自体を、または感染した場合の重症化を防ぐことができるものがあります。予防接種を受け、感染症を予防しましょう。料金無料。接種期限を過ぎている場合は有料。持ち物、実施通知書、予診票、母子健康手帳、体温計。転入などにより、日立市の予防接種の実施通知書を持っていない方は、早めに問い合わせてください。その他、接種を忘れているものがないか、母子健康手帳で接種歴を確認しましょう。予防接種を受ける際には、接種間隔や接種期限を確認し、体調の良い時に接種するようにしましょう。定期予防接種は、市外の協力医療機関でも受けられます。希望される方は、事前に問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180、定期予防接種一覧、予防接種の種類、接種回数、接種期限の順に読みます。ロタウイルス、2回または3回、ワクチンの種類により異なります。一家、生後6週0日から生後24週0日。五家、生後6週0日から生後32週0日。 初回接種はいずれも生後2ヶ月から14週6日未満が望ましい。BCG1 回1歳未満4種混合4回生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満 B 型肝炎3回1歳未満 HIV 小児用肺炎球菌いずれも1回から4回接種開始月齢により異なります。生後2ヶ月から5歳未満初回接種は生後2ヶ月から7ヶ月未満が望ましい。水痘2回1歳から3歳未満麻疹風疹混合1期1回1歳から2歳未満2期1回小学校就学1年前日本脳炎1期3回生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満通知は3歳になった翌月に発送平成13年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は20歳未満まで接種可能平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方は9歳から13歳未満の間に接種可能2期1回9歳から13歳未満平成13年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は20歳未満まで接種可能全国的に日本脳炎ワクチンの供給量が少ないため供給が安定するまでの間1期1、2回目の接種を優先することとなっています。ただし接種期限に近い方には期限を過ぎないように接種を行います。2期は9歳になられた方へは実施通知書を発送していますがワクチンの供給量が少ないため今年度は発送を見送り次年度に発送する予定となりますのでご了承ください。2種混合1回11歳から13歳未満子宮頸がん3回小学6年生から高校1年生に相当する女子平成25年6月14日から積極的勧奨を差し控えています。接種を希望する方は問い合わせてください。任意予防接種でもおたふく風邪の予防接種については費用が一部助成されます。詳しくは問い合わせてください。予防接種のスケジュール管理には予防接種楽々スケジューラーが便利です。無料の携帯アプリ予防接種楽々スケジューラーは予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行いメールでお知らせするほか妊産婦期のサポートメール配信や母子関連のイベント情報を掲載しています。利用方法1まずは登録 QR コードがあります。この QR コードを読み込むか URL http://www.city.hitachi.lg.jp/mobile/shimin/002/005/p0534.html にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録。2、接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了。高等職業訓練促進給付金などのご案内。一人親家庭のお父さんお母さんの資格取得を支援します。一人親家庭の父または母が就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために 養成機関などで受講する機関において給付金を支給します。令和3年度に限り就業期間や対象資格が拡充されます。利用を希望される方は事前に子育て支援課までご相談ください。対象、市内に住所がある父子家庭の父または母子家庭の母で、次の要件をすべて満たす方。児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある。養成期間において、1年以上、令和3年度に限り6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる。就業または育児と就業の両立が困難であると認められる。対象資格、看護師、准看護師を含む、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、生化衛生士、調理士など、令和3年度に限り、6ヶ月以上の訓練を必要とする民間資格の取得も対象。デジタル分野の資格や講座、輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座など、給付額、訓練促進給付金、対象期間中毎月支給、非課税世帯10万円、課税世帯7万500円、就労支援給付金、就労後に支給、非課税世帯5万円、課税世帯2万5千円。訓練促進給付金は、就業する期間の全期間、上限4年。問い合わせ、子育て支援課、内線323。母子家庭等自立促進講習会を実施します。1、家庭生活支援員養成講習会。時、6月5日19日、7月3日17日の土曜日。その他、平日に実習3時間があります。詳しくは、茨城県母子家父福祉連合会に問い合わせてください。ところ、茨城県母子家父福祉連合会、母子父子福祉センター会議室、水戸市、対象、母子家庭の母、父子家庭の父及び家父の方、定員20人、料金無料、交通費の一部補助あり。2、介護職員初任者研修、時、6月13日から10月3日の日曜日、確実午前9時から午後5時、全14回、ところ、茨城県母子家父福祉連合会、母子父子福祉センター会議室、水戸市、対象、母子家庭の母、父子家庭の父及び家父の方で、前日出席でき、今後就労を希望する方、定員20人、料金6392円、テキスト代など、交通費の一部補助あり。申し込み、1は5月21日金曜日、2は5月28日金曜日までに、申し込み書、子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからダウンロードできます、を郵送かファックスで、茨城県母子家父福祉連合会、母子父子福祉センター、郵便番号 310-0065、水戸市八幡町 11-52、ファックス 029-221-8618、電話 029-221-8497 へ。託児あり。2歳以上、事前に申し込みを。
シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。73コミュニティ活動のあり方について提言がありました。昨年1月からスタートした日立市コミュニティ活動のあり方検討委員会が今年3月に最終回を迎え、これからの時代に合った日立らしいコミュニティ活動のあり方について市長へ提言書が提出されました。写真。コミュニティ活動のあり方検討委員会とは、近年自治会・町内会の解散や未加入世帯が増えており、コミュニティ活動への影響が懸念されています。このような状況を踏まえ、時代に合った新しいコミュニティ活動について、市民の皆さんの意見や、関係団体の専門的な立場での助言をいただきながら、検討、協議をしてきました。検討委員会からは、コミュニティ活動を中心とした支え合いの町、日立を目指すことを基本方針として、つながるをキーワードに、以下の3つの提言がありました。1、新たな時代にふさわしいコミュニティ組織、市民に頼りにされるコミュニティ組織へ。2、市民が求めるコミュニティ活動、誰もが活躍できるコミュニティ活動へ。3、市民意識の醸成、向こう三軒両隣の復活へ。今後はこの提言を踏まえながら、具体的な取り組み事項を定めた行動計画を策定し、持続可能なコミュニティ活動となるよう取り組んでいきます。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。次回のあなたもコミュニティのメンバーですは、8月5日号に掲載予定です。日立市ビッグセンター多賀市民会館の催し。1、バギーコンサート、チェロとピアノ。日時、6月11日金曜日午前11時から11時30分場所、日立市ビッグセンター多用途ホール。内容、0歳からお楽しみいただけるコンサート。出演、岡田裕樹さん、チェロ、長谷部英子さん、ピアノ。料金無料。申し込み、5月15日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。その他、座席はこちらで指定します。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7755。2. シビックサロン、カラーセラピー、色で心を元気に。日時、6月26日土曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター会議室501号。対象、高校生以上。内容、色の効果を知り、毎日を元気に過ごすためのヒントを得る講座。講師、島貫和恵さん。格上げおしゃれプランナー。定員、12人。多い時は抽選。料金、1500円。申し込み、5月16日日曜日の午前10時から、電話、またはホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。 3. ソロデビュー20周年、吾妻博光、生一丁、ツアー2020-2021、伝統と革新。日時、6月12日土曜日、午後3時から5時。場所、多賀市民会館ホール。内容、津軽三味線の公演。料金、全席指定5000円。当日5500円。 申し込み、5月12日水曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727。 写真があります。スポットライトの下で津軽三味線を弾く吾妻さんです。写真終わり。新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。あなたの身近な相談相手、民生委員、児童委員。5月12日は民生委員、児童委員の日です。民生委員、児童委員って、さまざまな問題でお困りの方の相談に応じ、地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。市では、355人の民生委員、児童委員が各地域で活動しています。こんな相談をお受けしています。障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある。病気や怪我で生活に困っている。福祉サービスの制度や窓口がわからない。子育てに悩んでいる。近所で虐待、DV らしい様子を目撃した、など、お住まいの地域の担当民生委員、児童委員についてなど、詳しくは、社会福祉課か各支所に問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課、内線391。令和3年、経済センサス活動調査、統計調査を、実施します。令和3年6月1日を調査期日とし、全国すべての企業・事業所を対象に実施します。調査の結果は、国や市の行政施策などの基礎資料として活用されるだけでなく、事業所の皆様にも経営の参考資料として広く活用されます。調査票は、5月20日頃から調査員がお届けするか、国が契約する民間事業者から郵送しますので、回答はインターネットまたは郵送でお願いします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査員による調査票の回収は行いません。問い合わせ、コールセンター、総務省、5月6日木曜日から9月30日木曜日の午前9時から午後8時。記入方法について、電話 0120-430-103。 インターネット回答について、電話 0120-619-730。 調査票の再送について、総務課、内線334。平日の午前8時30分から午後5時15分。令和3年度の水質検査計画を策定しました。市では水道の水質検査について分かりやすく情報を発信し、皆さんに安心して水道水をお使いいただくため、水質検査計画を策定しました。水質検査の地点、項目、回数などが記載されています。本計画に基づき、 水質の検査を行い、検査結果と合わせ、水道水が安全であることをお知らせしていきます。詳しくは、市または企業局のホームページをご覧ください。問い合わせ、浄水課、電話 52-3628。日立都市計画用途地域の変更図書を縦覧できます。3月23日付で、日立都市計画用途地域の変更、日立電鉄線跡地地区をしました。日立都市計画用途地域の変更図書は、次の通り縦覧できます。縦覧時間、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。縦覧場所、都市政策課。問い合わせ、都市政策課、内線261。不動産購買案内。日時、6月1日火曜日、午後1時20分から2時。受付は午後0時50分から。購買場所、水戸合同庁舎5階構成室、水戸市。対象不動産、ところ、折笠町あざ仮宿464番1、財産の表示、面積、宅地 898.22 平方メートル、見積もり金額112万円、購買保証金12万円。上根町1丁目96番1、宅地 319.25 平方メートル、97番、宅地 189.33 平方メートル、96番地1、97番地、家屋番号96番1、店舗、居宅、1階 438.93 平方メートル、2階 203.12 平方メートル、見積もり金額792万円、購買保証金80万円。詳しくは、茨城租税再建管理機構のホームページをご覧ください。中止になる場合があります。問い合わせ、茨城租税再建管理機構、電話 029-225-1221。 異例巡拝事業、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪と三家遺族、子と兄弟姉妹の配偶者で原則80歳以下の方。地域、期日など。1. イルクーツク州ブリヤート共和国。2. ハバロフスク地方。ユダヤ自治州。1、2とも9月13日月曜日から24日金曜日12日間。申し込み5月28日金曜日までに社会福祉課内線740へ。詳しくは問い合わせてください。5月5日から11日は児童福祉週間です。令和3年度児童福祉週間標語。温かい子どもがつなぐ心の輪。毎年5月5日の子どもの日を中心に、子どもを取り巻くさまざまな問題への社会の関心を高めることを目的に、厚生労働省などが児童福祉週間を定めています。皆さんも、家庭での親子の触れ合いや、地域での子どもの健全育成、児童虐待問題や児童の権利について考えてみましょう。問い合わせ、子育て支援課、内線338。 後期高齢者人間ドック・脳ドックのお知らせ。8月に受診予定の方、申請期限は5月31日月曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなることがあります。6月に受診予定で申請済みの方、5月15日土曜日までに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課内線204。全国一斉ダム管理演習を実施します。水沼、花抜、小山、中央の各ダム管理事務所、警報局でスピーカー放送とサイレンを鳴らしてのダム管理演習を行います。なお、ダムからの放流は行いません。日時、5月12日水曜日。問い合わせ、県高萩工事事務所ダム管理課。電話0293-22-2323。自動車税の納税はお済みですか？納付期限は5月31日月曜日です。最寄りの金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。納税通知書は5月6日木曜日に発送します。届かない方、紛失された方はご連絡ください。問い合わせ、常陸太田県税事務所、電話 80-3314。 市税、国保料などの休日納付相談。5月の相談日をお知らせします。日時、5月23日、日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課内線254、国民健康保険課内線207。今月の納期、納期限は5月31日月曜日です。軽自動車税、前期分。問い合わせ、納税課、内線253。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、5月20日、木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。内容、持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。説明会後の面接により入会が決まります。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 34-6018 へ。催し、日立巨樹の会による関馬之丞氏が残した巨樹の写真展、県南地区。日時、5月15日土曜日から6月18日金曜日、午前9時から午後6時、水曜日は午後7時まで。5月31日月曜日、6月7日月曜日から12日土曜日は休館。場所、南部図書館。問い合わせ、南部図書館。電話、29-1125、IP 050-5528-4950。 国語の教科書に出てくる本典。市内の小中学校で使われている国語の教科書に出てくる本の展示と貸し出しを行います。日時、5月19日水曜日から6月13日日曜日。場所、記念図書館。問い合わせ、記念図書館。電話、24-7714。IP-050-5528-4946。グッズエクササイズ。日時、5月19日水曜日、20日木曜日、確実午後7時30分から8時45分。場所、池の川桜アリーナ研修室。対象、18歳以上。確実、定員10人。内容、ダンベル、ゴムチューブ、タオルなどのグッズを使用したストレッチ、筋トレの教室。持ち物は、屋内シューズ、飲み物、タオル、マスク。動きやすい服装で。参加料、確実500円。申し込み、5月10日月曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ 35-0767 へ。ターゲットバードゴルフ初心者教室。日時、5月19日から6月16日の水曜日、全5回。確実、午前9時30分から正午。場所、河原湖北浜スポーツ広場。内容、公認指導員による初心者教室。運動のできる服装で、用具の貸し出しあり。申し込み、5月17日月曜日までに電話かファックスで、日立市ターゲットバードゴルフ連盟、高橋、電話ファックス 37-0360 へ。ターゲットバードゴルフ大会。日時、5月22日土曜日午前9時集合。場所、河原湖北浜スポーツ広場。対象、市内在住か通勤通学している方。マスク着用、動きやすい服装で。参加料500円。申し込み、5月21日金曜日までに電話で、日立市ターゲットバードゴルフ連盟、片岡、電話 37-3485 へ。100年塾、ジオネット日立によるガイドと歩く初夏の水木から河原湖の今昔ジオツアー。日時、5月22日土曜日、午前9時から午後3時、小雨欠航、好天中止。場所、水木交流センター体育館前集合。内容、コース、泉ヶ森泉神社、田楽花児童公園、水木東御番所跡、水木浜、海岸通り道路、河原湖海岸烏帽子岩、釣り上げ式歩道橋、日立 BRT 河原湖交流センター入り口バス停、解散。持ち物、マスク、飲み物、昼食、雨具。動きやすい服装で。参加料300円、お土産代。先着20人。申し込み、5月10日月曜日の午前9時から、住所、氏名、生年月日、電話番号を直接か電話で、100年塾サロン 23-9165 へ。ラララサーキットライト、体操。日時、5月26日水曜日、27日木曜日、確実午後7時30分から8時30分。場所、 池の川桜アリーナ研修室。対象、18歳以上。確実、定員10人。内容、リズムに合わせて有酸素運動、筋トレ、脳トレを行います。持ち物は、屋内シューズ、飲み物、タオル、マスク。動きやすい服装で。参加料、確実、500円。申し込み、5月10日月曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ、35-0767 へ。日立陸上記録会。日時、5月30日日曜日、午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。内容、部門は小学生、中学生、一般に分かれます。種目については、日立市陸上競技協会のホームページをご覧ください。参加料、1、小学生は100円。リレー、1チーム200円。2、中学生は400円。2種目目は300円。リレー、1チーム800円。3、一般は500円。2種目目は400円。リレー、1チーム1000円。申し込み、5月12日水曜日までに、日立市陸上競技協会のホームページから申し込みを。問い合わせ、日立市陸上競技協会米川。電話、080-8711-6604。講座、高原自然塾の講座。1、変わりメダカの育て方、増やし方講習会。日時、5月18日火曜日、23日日曜日、確実午前10時から正午。参加料、確実1000円。お土産メダカ付き。確実先着16人。2. 苔玉作り。日時、5月30日日曜日、6月13日日曜日、確実午前10時から正午、雨天決行。持ち物、エプロン、黒糸、綿、ミシン糸、どちらでも。参加料、確実1500円。確実先着20人。場所、1、2とも、高原自然塾。申し込み、1、2とも、事前に電話で、高原自然塾、39-5391 へ。市民教授による、生き生きワクワク講座。1、講座名、英語で世界を学ぶ。時、6月5日。19日、26日の土曜日、午前10時から正午。内容、世界の様々な文化、環境などをオールインイングリッシュで学びます。講師、菊池恒子さん、上永俊光さん。定員、12人。参加料、600円。持ち物、筆記用具、ノート、辞書。2、講座名、笑いヨガ。時、6月12日土曜日、午前10時から正午。内容、笑いヨガ、健康、食育についての講話と笑いヨガ体験。講師、弓野のりこさん。定員、10人。参加料、200円。持ち物、飲み物、タオル、フェイスシールド、お持ちの方。3、講座名、パンダ絵手紙を書こう。時、6月18日金曜日、 午前10時から正午。内容、絵手紙の基本をパンダを描いて学びます。講師、吉田恵子さん。定員、10人。参加料、500円。ところはすべて教育プラザ。すべて託児あり。申し込み、1は5月24日月曜日。2、3は5月31日月曜日までに希望講座名、住所、氏名、電話番号を電話、平日のみか、メールで百年塾サロン 23-9165 メール jinzai@net1.jway.ne.jp へ。募集。日立市体育協会市民プールのパート職員。勤務期間、1、7月1日木曜日から9月10日金曜日。2、7月17日土曜日から8月29日日曜日。勤務地、1、中央市民プール。2、久慈サンピア日立スポーツセンタープール。対象、高校生以上。1、2とも定員15人予定。申し込み、5月23日日曜日消印有効までに市販の履歴書、顔写真調布を直接か郵送で日立市体育協会市民プールパート職員募集係、郵便番号 316-0034 東鳴沢町2-15-1 電話 36-6661 IP050-5528-4928 へ。勤務条件、賃金などは問い合わせてください。応募者には後日詳細を連絡します。かみね動物園のパンフレット広告掲出希望者。名称、日立市かみね動物園パンフレット。企画、A4 三つ折り。発行部数、3万部。7月発行予定、約半年分。配布範囲、主に動物園入り口で配布。広告掲載位置、裏表紙の下部分、広告2枠。大きさ、縦48ミリ、横87ミリ。枠数、2枠、先着順。色数、4色刷りフルカラー。広告掲載料、1枠4万2000円、税抜き。申し込み、5月10日月曜日から31日月曜日までに、電話かメールで、かみね動物園 22-5586 メール kamienezoo@city.hitachi.lg.jp へ。掲載決定後に広告掲載申し込み書と広告原稿を版したを提出していただきます。エコフェス日立2021の出展者、団体、学校などの環境活動の紹介、企業の環境に関する活動報告、製品の展示紹介などの場としてご活用ください。応募者の中から主催者が出展者を決定します。開催日、7月24日土曜日予定。場所、日立シビックセンター予定。申し込み、5月17日月曜日までにエコフェス日立2021実行委員会事務局、環境政策課内、内線、 746-746-746へ。出典、申し込み方法など、詳しくは問い合わせてください。写真があります。エコフェス日立の様子です。写真終わり。
子供、走り方教室。時、5月9日日曜日と16日日曜日、午前9時30分から10時20分。対象、幼児。9日日曜日、午前11時から正午。16日日曜日、午前11時から正午。午後1時30分から2時30分。対象、小学1年から3年生。9日日曜日、午後1時15分から2時30分。対象、小学4年から6年生。場所、いずれも市民運動公園陸上競技場。雨天時は屋内。対象、幼児15人。年中年長。小学生30人。内容、早く走るコツを教えます。持ち物、屋外シューズ、屋内シューズ、雨天時。飲み物、タオル、マスク。動きやすい服装で。参加料、確実500円。申し込み、事前に日立市体育協会のホームページから予約を。問い合わせ、池の川桜アリーナ、電話 35-0767。子どもすくすくセンターの講座。1、5月のキラリンタイム、風船サッカーボールを作ろう。日時、5月15日土曜日、午前10時30分から11時30分。対象、乳幼児のパパやママ、定員5人。無料託児あり、多い時は抽選。内容、室内でも外でも遊べるボールを牛乳パックで作ります。講師、子育て応援フラット。2、年齢別子育て講座、ベビーマッサージでスキンシップ。日時、5月26日水曜日、午前10時30分から11時30分。対象、3から11ヶ月のお子さんとお母さん。定員6組。予防接種後2日以上経過していること。多い時は抽選。講師、長谷川智子さん。参加料400円。申し込み。1は5月11日火曜日。2は5月20日木曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。中央子どもの広場、ベビーマッサージと発育についてのお話。日時、5月24日月曜日、午前10時30分から正午。場所、中央交流センター。対象、1歳未満の親子、先着7組。内容、オイルを使って行うベビーマッサージと乳幼児の発育についての講話。講師、糸井由紀子さん、助産師。持ち物、大判のバスタオルと防水シーツ。レジャーシートでもか。申し込み、5月12日水曜日の午前9時30分から電話で日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。南部子どもの広場、乳幼児の生活リズムや健康管理についてのお話。日時、5月26日水曜日、午前10時30分から正午。場所、南部図書館。対象、乳幼児と保護者、先着7組。内容、乳幼児の 生活リズム、睡眠や病気の予防など。講師、市保健師。申し込み、5月13日木曜日の午前9時30分から、電話で日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。日本宇宙少年団日立シビックセンター分団新入団員追加募集。毎月第4日曜日、活動内容によって変更になる場合があります。場所、日立シビックセンターほか。対象、小学3年生から中学3年生。定員19人。多い時は抽選。内容、実験、工作、天体観測など。参加料など、年8900円。日本宇宙少年団登録料、保険料含む。申し込み、5月31日月曜日までに、住所、氏名、振り仮名、電話番号、性別、メールアドレス、学校名と学年、自己 PR を、郵送かファックスで、日立シビックセンター、郵便番号 317-0073、幸い町 1-21-1、ファックス 24-7975、電話 24-7731 へ。写真があります。望遠鏡で天体観測をしている様子です。写真終わり。オンライン講習会、乳幼児の病気や怪我、そしてホームケア。ドクターに聞いてみませんか？日時、7月1日木曜日から14日水曜日。内容、乳幼児期の急病のほとんどは感染症です。感染症やその他の疾患の重症化を見逃さないためのポイントや予防についてのお話です。講師、末永純子さん、小児科医。申し込み者限定配信。申し込み、6月14日月曜日までに、直接か電話、メールで、子どもセンター 36-0048、kose@city.hitachi.lg.jp へ。詳しくは、市のホームページ、17ページ中ほど右側 QR コードをご覧ください。健康。脳と体の生き生き健康教室。5月24日月曜日。生き生き脳を保つ生活習慣、保健師。よく噛んで認知症を予防しよう、歯科医師。生き生き脳を保つ有酸素運動、健康運動指導士。5月31日月曜日、生き生き脳を保つ食生活、栄養士。生き生き脳を保つ筋力アップ運動、健康運動指導士。6月7日月曜日、お口の体操と口腔ケア、歯科衛生士。脳を使いながらの運動、健康運動指導士。6月14日月曜日、認知症の相談窓口などについて、地域包括支援センター職員。脳を使いながらの運動、健康運動指導士。確実、午後1時30分から3時。5月24日は午後1時までにお越しください。持ち物、室内用運動靴、筆記用具、タオル、飲み物、動きやすい服装で。場所、日高交流センター、公共交通機関をご利用ください。対象、できるだけ全日程参加できる65歳以上の市民の方、先着15人。これまで本教室に参加された方はご相談ください。内容、 認知症を予防し、いつまでも自分らしく生き生きと過ごすための生活習慣について学びます。申し込み、5月10日月曜日から電話で健康づくり推進課 21-3300、IP050-5528-5180 へ。風疹の抗体検査、予防接種。期限は来年3月まで。これまで風疹の予防接種を受ける機会が一度もなく、特に抗体保有率の低い世代の男性に対して、風疹の抗体検査を行った上で、予防接種を無料で行っています。場所、抗体検査は医療機関や事業所での検診など、予防接種は医療機関。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性。実施方法、クーポン券を利用し風疹抗体検査を行い、抗体価の低い方は予防接種を受けます。クーポン券を紛失した方や転入などによりクーポン券をお持ちでない方は、検査を受ける前に問い合わせてください。クーポン券の有効期限が2020年3月になっているものは、有効期限を2022年3月まで延長しました。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。歯周疾患検診、成人歯科検診。歯周病は痛みなどの自覚症状がないままに進み、放っておくと歯が抜けてしまう病気です。40、50、60、70歳の方を対象に検診を実施しています。対象年齢以外の方は、歯科医院での自己受診をお勧めします。対象、市内に住んでいる40歳、昭和56年4月1日から57年3月31日生まれ、50歳、昭和46年4月1日から47年3月31日生まれ、60歳、昭和36年4月1日から37年3月31日生まれ、70歳、昭和26年4月1日から27年3月31日生まれの方。実施期間、来年2月28日月曜日まで。実施歯科医院、市内の歯周疾患検診実施医療機関。検診内容、現在歯、喪失歯、歯周疾患の状況、虫歯、歯石の有無、口腔清掃状態、顎関節、口の粘膜の状態、歯磨き指導が受けられます。検診料金、500円。生活保護受給者、試験民税非課税世帯の方は無料。事前に健康づくり推進課に申請を。申し込み、来年1月31日月曜日までに、電話で健康づくり推進課 21-3300、IP050-5528-5180 へ。日立市公式 SNS、 日立の魅力、一緒に楽しみませんか？日立市シティプロモーション推進課、18ページ右上に QR コードが4つあります。1つ目、Twitter、2つ目、Facebook、3つ目、Instagram、4つ目、YouTube。QR コード終わり。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも4月12日現在。基準値、放射性セシウム、1キログラムあたり100ベクレル。 表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市ほか9市町。日立市は含まれず。土浦市、行方市、小美玉市、常陸大宮市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町。一部解除済み。タケノコ、北茨城市。コシアブラ、野生。日立市、常陸太田市、ほか8市。キノコ類、野生。日立市、常陸太田市、ほか7市町。イノシシ肉、県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。アメリカナマズ、養殖を除く。霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦並びに、これらの湖沼に流入する河川並びに、日立利根川。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川を除く。表1終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、および石岡市、ほか3市町、露地栽培については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、常陸太田市、ほか3市町。表2終わり。情報の詳細は、県のホームページ、http://www.pref.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ。農作物検査は、茨城県の産地振興課。水産物検査は、同漁政課。電話029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、3月1日から4月8日。小学校。測定値の範囲、最小値から最大値。0.039 から0.090。中学校。0.038 から0.074。特別支援学校。0.060。認定こども園。幼稚園。保育園。0.038 から0.092。国・県設置のモニタリングポストの測定結果。測定の場所、測定の高さ。中央図書館、3.5 メートル。測定値、令和3年4月15日、0.037。西部支所、3.5 メートル、0.036。消防本部、1.0 メートル、0.034。中小路小学校、3.5 メートル、0.042。大沼小学校、3.5 メートル、0.047。久慈中学校、3.5 メートル、0.049。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。 食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、ハンコ、問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
広告募集中、7月5日から9月20日、秋あります。日立市報を有料広告で検索。チンパンジーの森を作ろう。樹木や苗木を持ち寄って、チンパンジーたちが暮らしている運動場に植えてみませんか。時、5月22日土曜日、午前10時から11時30分、雨天順延、5月23日日曜日。ところ、かみね動物園、チンパンジーの森運動場。募集、先着10組、1組4人まで。申し込み、5月12日水曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号、持参できる樹木の種類と高さを電話かメールでかみね動物園へ。植樹する樹木は当日持参してください。樹木の種類などについては、動物園のホームページで確認してください。20ページ中ほど右に、かみね動物園ホームページの QR コードがあります。写真があります。植樹をしている様子です。写真終わり。動物園では樹木や苗木の寄付も受け付けています。参加した方全員に記念品のプレゼントがあります。樹木をチンパンジーが食べてしまったり折ってしまうこともありますがご容赦ください。問い合わせ、かみね動物園、電話、22-5586、メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp。かみね公園の活性化に向けた取り組みに関するご意見を募集します。かみね公園全体の魅力づくりを進めるための具体的な取り組みを示した、仮称、かみね公園活性化基本計画の素案がまとまりましたので、皆さんからご意見を募集します。募集期間、5月14日金曜日から31日月曜日、閉庁日、休館日を除く、開庁日、休館日を除く、素案の閲覧場所、市のホームページ、市拠点事業推進担当、各支所、その他、かみね公園内の各施設。提出方法、意見書を直接か郵送、メール、ファックスで拠点事業推進担当へ。問い合わせ、拠点事業推進担当、内線594、メール、 kyoten@city.hitachi.lg.jp。ファックス 22-7170。 20ページ右下に、詳細はこちらの QR コードがあります。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。 日立市助川町 1-1-1。 電話 02942-3111。 IP 050-5528-5000。 必ず050から発信してください。
4月1日現在の人口世帯数172,274人、前月比-435、男85,777人、-183、女86,497人、-252、77,968世帯、+170。3月の出生数93人。
日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー http://www.city.hitachi.lg.jp/SHIAI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
以上で、声の広報、司法日立、令和3年2021年5月5日号、ナンバー1697を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。